6月25日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国株式市場の総合株価指数は25日3300を超え、終値で史上最高値を更新しました。韓国銀行のイ・ジュヨル総裁は、年内の遅くない時期に通貨政策を正常化する必要があると述べ、年内の政策金利引き上げを予告しました。韓国戦争の勃発から71年を迎えて、記念式典が韓国戦争当時臨時首都が置かれた釜山で開かれました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国株式市場の総合株価指数は25日3300を超え、終値で史上最高値を更新しました。アメリカのバイデン大統領が超党派のインフラ投資計画に同意したことが追い風になって、アメリカ株式市場が上昇したのを好感し、外国人投資家や機関投資家による買いが進んだことが背景にあります。総合株価指数は25日午前10時40分ごろには 3316.08 をつけ、その後やや下がり、結局前日より 16.74 ポイント上昇した 3302.84 で取引を終え、初めて3300を超えました。総合株価指数は新型コロナの流行で株価が暴落していた去年3月19日に比べると 1863.41 ポイントも上昇しています。アメリカでは FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長が現地時間の22日にインフレの兆候に対する懸念を理由に先行して金利を引き上げることはしないと述べ、性急な利上げは行わないとの考えを示しており、株価の続伸が続いています。これを受けて韓国総合株価指数もここ数日上昇を続け、前日の24日には8営業日ぶりに最高値を更新していました。韓国の中央銀行にあたる韓国銀行のイ・ジュヨル総裁は24日、物価安定目標の運営状況に関する説明会で、年内の遅くない時期に通貨政策を秩序ある状態に戻し正常化する必要があると述べ、年内の政策金利引き上げを予告しました。韓国銀行は去年3月、新型コロナウイルスの感染拡大により景気減速が予想されるとして、政策金利を年 1.25% から 0.75% に引き下げ、去年5月にはさらに史上最低の 0.5% に利下げし、その後据え置きが続いています。イ総裁は株や不動産などの資産市場への資金集中が顕著で、個人債務も大幅に増えていると指摘し、政策金利を1回や2回引き上げても依然として緩和的な水準だとしています。市場では韓国銀行が10月にまず 0.25% 利上げし、来年1月または2月にさらに 0.25% 引き上げるとの見方も出ています。与党共に民主党は25日最高院会議を開き、来年3月に実施される次期大統領選の予備選について、従来通り大統領選の180日前に公認候補を選出することを決めました。これにより9月初めに公認候補が決まることになりました。共に民主党の党則では予備選挙について大統領選の180日前に実施すると定めていますが、元国務総理で党の前代表のイ・ナギョン氏らは新型コロナの流行などを理由に予備選の延期を求めていました。 一方、京畿道知事のイ・ジェミョン氏やチュミエ前法務部長官らは党の規定通りに行うべきだと主張し対立していました。次の大統領選で保守系の最有力候補とみられているユン・ソンニョル前検察総長は来週29日に大統領選挙への出馬を正式に表明するものとみられます。ユン氏は24日スポークスマンを通じてコメントを発表し、29日午後ソウル市内で国民の皆さんに今後私が歩む道について話すと明らかにしました。ユン氏は検察改革などをめぐってムンジェイン政権と対立し、今年3月に検察総長を辞任した後、公正と常識、憲法精神の回復を目指すとして政界への進出を表明していました。ユン氏をめぐっては本人や家族の疑惑をまとめた資料ファイルの存在が最近取り沙汰されており、29日にはこれについても具体的に反論するものとみられます。一方、最大野党国民の力は24日もう一人の保守系の有力候補とされるホン・ジュンピョ氏の復党を決めました。2017年の大統領選で当時の自由韓国党の公認候補として出馬したホン氏は、去年4月の総選挙では党公認候補から外され離党していました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国戦争の勃発から71年を迎えて、記念式典が韓国戦争当時臨時首都が置かれた釜山で開かれました。韓国戦争を記念する行事が毎年開催されるようになった1994年以来、釜山で記念式典が行われるのは初めてです。会場となったのは韓国戦争当時国連軍の飛行場があった場所で、式典には韓国戦争に参戦した功労者とその遺族、国務総理をはじめとする政府関係者など240人余りが出席しました。このほか全国各地でも参戦兵士の献身と犠牲を追悼する行事が開かれました。韓国戦争では韓国軍と民間人合わせて160万人、国連軍15万人の死傷者が出ています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は25日までに新たに634人が確認されました。新たな感染者数は3日連続で600人を上回っており、国内での感染者の 77% が首都圏で確認されています。このところ新規感染者数は減少傾向にありましたが、首都圏を中心に集団感染が相次いで発生しているのが原因です。とりわけ感染力が従来型より強いとされるデルタ株の変異ウイルスが世界的に拡大しており、韓国でもこれまでに190人の感染者が出ています。中央防疫対策本部はデルタ株の韓国への流入は初期段階にあるという見方を示し、対応策として3回目のワクチン接種の実施を検討する方針を決めました。7月には1000万回分、8月と9月には7000万回分の主にファイザー製とモデルナ製のワクチンが供給される予定です。一方、政府は来月から感染防止対策、社会的距離の確保を緩和することや、ワクチン接種者に対する海外訪問後の隔離免除や屋外でのマスク着用義務の解除などは予定通り行うとしています。大韓体育会によりますと、東京オリンピックの出場権を獲得した韓国選手は24日までに219人となりました。韓国選手が出場するのは28競技113種目で、各競技の世界予選は今月29日に終わります。 大韓体育会は女子ゴルフと男子体操でさらに出場権を獲得できるとみています。大韓体育会は韓国選手団の規模は指導者と支援スタッフを含めておよそ350人になるとみています。東京オリンピックに向けた韓国選手団の結団式は7月8日ソウルのオリンピック公園で行われます。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。